皆様こんにちは。今日はお暑いところとお忙しいところ、また遠いところから皆様この生命の科学の、勉強会にご出席いただきまして大変ありがとうございます。本日は生命の科学第12課、ですけれども、これは生命の科学の、総まとめということになります。まあ、このスペースブラザーズからアダムスキー氏を通じまして、この授けていただいた生命の科学ですけれども、まさしくこれは地球上では私たちが教育の中でも教えられてない、全くこう、初めて、目にした、耳にした、教えられたという時には、ずいぶん皆さんも驚かれたり、それから嬉しくなったり、いろいろしたことでしょうけれども、総まとめに申しますと、スペースブラザーズはこの宇宙の仕組み、あらゆる物事について熟知してます。もう作られているものから、機能しているものから、目的から、あらゆるものを熟知しております。そして万物のその成り立ち、そういう、なんですか、出来方、機能、そういうものも熟知してます。そして人間の機能も熟知してます。人間の機能が宇宙のその、縮小体である、あらゆる機能を持ったものであるということは、皆さんも何遍か知識の中でご存知であろうかと思いますけれども、ここでは改めて生命の科学を学びながら、人間の体が宇宙の、縮小体であるということに、もう一度、考えを直してみてください。それともう一つは、目に見えない、耳に聞こえない、この何の変哲もなさそうに見える、この中にあらゆるバイブレーションが含まれております。私はこれを例えて、昔は説明しにくかったんですが、現在では携帯電話という端末があるので、この携帯端末、携帯電話ですらのこの携帯端末、目に見えない、耳に聞こえない、この現象の中であらゆるこの情報源を送受信できる機能を持っておりますけれども、それをもっと宇宙的に科学的に証明したのが人間のこの体、これは宇宙の中での人間一人一人が宇宙の携帯端末だというふうにちょっと思ってみて、私の言葉で言う説明の不足分を皆さん方の思いの中でそれをもう一度思ってみてください。皆さんは記憶があったなしにかかわらず、生まれてどの辺のところから自分というものを認識したでしょうか。その後、宇宙のこの目に見えない、耳に聞こえないバイブレーションと、皆さん方の細胞の中にある DNA の中に含まれている、まだ地球の科学者が解明できていない、スペースブラザーズはすでに熟知しているその DNA の中にある機能が、この宇宙の目に見えないバイブレーションと通信し合いながら、皆様が記憶にあろうがなかろうがというところから今までの姿にまで変えてきてくれております。ある年代に達すると、子供の体から大人の体に変化しています。それはありとあらゆる部分、歯が子供の歯から大人の歯に変わるとか、声が子供の声から青年の声に変わるとか、変声期ですね、変声期、体の機能も大人の機能に変わるとか、そしてまた、いろいろと、経てきておりますということが、すべてこの宇宙のバイブレーションの中に含まれている機能ということ、これが私が一言で言っておりますけれども、ありとあらゆることをこの科学界では全部は研究しておりますが、スペースブラザーズは全部熟知している いうことをもう一度認識してください。そして大切なのは、地球上の科学と教育の中では教わらないのは生命の連続ということです。私たちは前々前世があって、前前世があって、前世もありました。そんで根性があります。これは何の不公平さもなくみんなに与えられた内容です。その中でいかに私たちが進歩してきたのか、自分が進歩を望んできたのか、どういう学習をしてきたのか、昨日の記憶も前世の記憶も疎いんでありますけれども、少なからず進歩してきたことでしょう。そうしますと来世も確実に生命の連続としては、来世を保証されております。来々世も保証されております。その生命の連続の中でいかに私たちが学習を続けていく、この生命の科学で十二分に学んでいただきたいと思います。その中で生命の科学の中で書かれていることは非常にこう一言で片付けられておりますけれども、私たち地球人に対して、地球人がもし、幼い子供、例えば幼稚園の子供であるならば、幼稚園の子供に高校教育はできません。幼稚園の子供には次の学習のせめて小学生か、飛び上がって中学生ぐらいだと思います。中学生の人には大学院の勉強は非常に教育できませんというふうに、この生命の中で書かれている事柄が順を追っているかのように見えますけれども、間が非常にこう、隙間があって抜けて書かれておりますけれども、皆さんがもしそこの抜けている部分、不審に思う部分に着目するのであれば、必ずその答えは分かります。全てのものに、秘密というものはないというふうに、述べられているのと同じように、皆さん方が望んで真面目にレッスンしようとするのであれば、必ずそれらの知識ですとかそういうものは、得ることができます。これはアドムスキーの書物の中にも、そのように書かれておりますけど、例え話ではありません。それは皆さん方の各々の努力ですということで、前置きは長くなりましたけれども、途中途中でいろいろな言葉も入ってくるとかと思いますが、第12課に、入らせていただきたいと思います。この生命の科学の中では、総評して第1課から12課まで、1課の生命の分析、因を知る、第2課マインド、心とこの、構成成分、心というものについてを分析した書物というのは、この地球上の中では非常に、ありません、まず少ないです。いろいろと、ありますけれども、でこの心というのは唯一人間に授けられた、宇宙の意識から授けられた、自由であるという特殊なものです。動植物自然界はあくまでも自然に宇宙の意識に従順であれというふうに心というものを与えられておりません。ごくわずかに与えられた動物その他はあるかもしれませんけれども、ちょっとここでは私もまだ説明するには不十分ですので、省かせていただきますけれども、人間に与えられた心、これは自由に使い分けることができる。その中でその心を宇宙の法則性に従う、自然界の法則に従うということを自然を教師にしなさいというふうに述べられた、ここでは特殊なものです。それが第2課です。その中で宇宙的マインドとか、世俗的マインド、習慣的なマインドということで、書かれております。第3課が宇宙の法則の応用ということで、宇宙の法則にはどういうものがあるかということで、述べられております。第4課では万物の相互関係、万物の中にあるありとあらゆる自然界のものはお互いに相互関係、奉仕し合っている相互関係、このことを述べております。相互関係はお互い2つだけの双方ではなく、こう多岐にわたった、例えて言うならばインターネットのような 蜘蛛の巣のような関係に、例えてよろしいかと思います。これほど精妙です。万物の相互相互関係は非常に、精妙です。その中で第4課に DNA と RNA の H の働きというものが述べられておりまして、ここに人間の H も含まれているというふうに述べられております。ちなみにですね、第9課にも DNA、RNA のことが述べられておりますが、ごく触りの分だけしか述べられておりません。これは、地球人がまだ解明されてないこういう科学性のものに対して、やたらと知識を与えてはくれてないということをちょっとご理解いただきたいと思います。それと DNA、RNA の中で血とゲノムの解明が済みましたけれども、その中で約2割ないし3割という人の子孫ゲノムの中でまだ解明されてない部分が見つかったというふうに述べられておりますが、それはまさしくこのアダムスキー氏、スペースブラザーズが述べている宇宙の仕組みと通信し合う、そういう機能であると私はそのように考えております。このことが解明できるようになれば、もうこれは素晴らしいノーベル賞ものだと思っております。まあ、そういう機能が DNA、RNA の中に含まれているんだという知識を与えられていますので、皆さんも、それを、盲目的に信念で自分の体の中にこんな素晴らしいものを持ってるんだということで、対応していただきたいと思います。第5課が意識 H、 あらゆる生命力ということです。これも意識 H、 あらゆる生命力、私たちの体の中に与えられたものとして内蔵されております。第6課が新鮮さ、マインドを若返らせる、想念が人体を形成する、人体の細胞構造は宇宙の構造と同じという、内容が、述べられております。まあ、人体の細胞構造は宇宙の構造と同じ、もう全く、人体はそのように素晴らしい機能を有している。この素晴らしい体を私たちが、自分自身で使いこなせないわけがない。高級車を持っているのと全く一緒です。スーパーコンピューターを持っているのと全く一緒です。信じましょう。第7課が宇宙的記憶、意識とマインドを融合する、この意識、宇宙の意識というものがあるんですよということを心が常に考えられるように習慣づけましょうというふうに、述べてあります。で、まあ、言うは優しい、行うは、難しいと言いますけれども、習慣化させることによってそれができるようになります。第8課が宇宙の一体性、あらゆるフォーム、あらゆる万物は生命の表現の場です。細胞群は構成物の H です。その中でフィーリング、バイブレーション、意識というもの、それを目に見えない、耳に見えない、耳に聞こえないものの、自分のフィーリングとして感じ取れる様子を、述べられております。まあ、その中で私が常に申し上げるように、スポーツをするとき、ストレッチをするとき、腹筋をするときにお腹の筋肉に注目しながら効くように、感じるように意識しましょう。ただ力を入れてやるだけでなくとかいうのと同じように、皆さんのマインド、心が宇宙の意識というものを知ろうとか、私には宇宙の意識があるとか、私は宇宙の意識を持ってるんだと、この細胞、体全体が宇宙の意識なんだというふうに感謝と祝福を込めながら、そういう考えを持てるようになると、それが運動のストレッチの時と同じように刺激になります。いい刺激を与えます。これは間違いありません。そうすることによって自分のフィーリングがおのずから育まれてきます。ですからこういうことはスポーツのトレーニング、または皆さんが、職業に就いたとき、まだ未知の仕事でありながら、その、職業をだんだん熟知していく、 そういう様子と同じようにやはり習慣化するということですから、習慣化ということに、もう一つ念頭を置いてみてください。第9課は宇宙細胞と世俗細胞の活動、宇宙細胞と習慣的な細胞の活動ということで、宇宙的な細胞というのは私たちが知っている知らないに関わらず、私たち何十年も体を支えてきてくれたのが宇宙的な細胞です。それから好き嫌い、自分が間違った教わり方でありましたけど、好き嫌いによって作られた細胞が習慣的細胞、世俗的な細胞です。それらを宇宙的な働きをするように、努力しましょう。まあ、この中で細胞の中でマスターセルユニット、送受信局ということで、地上なる H を含んだ細胞群が女王蜂、働き数千の働き蜂を従えた女王蜂がいるのと同じようにという例えで、第9課に送受信局というふうに例えられておりますけれども、そのマスターセルユニットという細胞が存在するということがここで明言されております。まあ、これが科学で解明できなくても、私たちはこれを教えていただいたことに対して盲目的信念でそれを信じることによって、自分が宇宙の意識と自分の心が知る知らないにかかわらず、それらが正確に働いているということを、認識していただきたいと思います。テレパシー、無言で伝えられる印象の言語ということで、そういうことによっての細胞への良き刺激はおのずから私たち自分たちの体の中で良い働きをして、フィーリングを高めるための働きをしてくれております。これはだんだんだんだん分かってくることであります。ですから私たちが習慣化している、目に見えている、耳に聞こえている、そういうものだけを信じることではなくて、印象というものがどういうものであるのかなというふうに、考えてみたいと思います。意識による旅行、10課の意識による旅行に来ますと、もう俄然ここではマインドが拡張して、あなたが行きたいと思ったところへ意識は行っているんだ、見ることができるんだという、今度意識的な通信という意味での書かれ方にガラッと変わっております。これはテレパシックな現象が出てきた結果をここで書かれておりますので、今までの第9課までのトレーニングが、大変重要で必要ですよという、ことです。11課では宇宙空間を探査する、意識を通して見る方法、デイドリーミング、確実に意識による旅行によって他の行ったこともない惑星を見ることができます。あとはトランス状態ですとか、テレパシー現象の事柄について科学的ですということで述べられております。ちなみに私もですね、白日夢、辞書で見ますと幻覚というふうに書かれておりますけれども、幻覚ではありません。夢です。昼間見てこのようにして、目を開けて行動していながら、ここに夜眠っていた時に見るような夢のような状態で、ここに現実にないものが現れている、そういう白日夢という現象は私も何度も体験しておりますが、幻覚ではありません。白日夢を見ながら車を運転したこともあります。ここで最初の勉強会を開いた時は、このように皆さんにお話をしながら白日夢を見たということをその日、お話ししたことを覚えております。何度も体験しております。あたかもですね、もうすごいです、はい、面白いです、楽しいです。その他に、私の場合のテレパシーというのは現象とすれば、ここにない香りを、嗅ぐことができる、ここに現実にない、普通テレパシー現象で目に見えないものが見える、耳に聞こえないものが聞こえるということがあるのと同じように、ここにない香りをどこかからしてきます。そういう昨日もありましたね。 そういう体験があります。ということで、人間の機能ということが、自分でこれをコントロールできるようになれば、大したものですけれども、コントロールできませんが、そのように、なります。それとですね、私の場合は、第どこでしたか、7日か8日に出ていました、脳の脈動現象、使われていない、脳の、細胞が、脈動する、体で言えば使われていない筋肉が使われたような状態になるというふうに言い換えてもいいかと思いますが、私の使われてなかった脳の細胞が、脈動現象によって、中で、刺激を受けている様子が分かります。これは本当にいろんな感覚でも、いろんな、種類が、私自身にもいろんな種類がありますので、この知識がなければ私はおそらく脳の病気にかかったとはっきりとそこで、心配する、迷い始めることだったでしょう。でこれは私も体験してますので明言いたします。ここで第12課、ようやく絶え間ない進歩のもたらすものということです。これが1課から12課まで、書かれた生命の科学の内容ですので、これを通り一遍で読むのでなくて習慣化しながら、この科学的な現象を、皆さんが少しずつ熟知していく、感じていく、感知していく、そしてその印象というものをつかめるように、自分が、進歩していくというふうになっていただきたいと思います。それでは 本文のですね、第12課の、要約の中のちょっと拾い読みだけをしてみたいと思います。皆さんとちょっと文章が違うかも分かりませんけれども、ちょっとご勘弁ください。第12課要約、絶え間ない進歩のもたらすもの。第11課では意識から もたらされる印象は過去のあなたの一部であり、いかなるものでも除外してはならないと述べました。これは極めて重要です。なぜなら生命とはジグソーパズルのようなもので、絵を完成させるためにはいかなるパーツも欠かすことができないからです。あるパーツを好まないからといって他のパーツと入れ替えると絵は完成しないでしょう。人間は好き嫌いによる生活を続けてきたため、こうした傾向は現在もありますが、生命の真実の絵を得るためにはこれを克服しなくてはなりません。なぜなら好まないからといって他の何かと交換するのなら神秘を作り出すことになるからです。そして我々は真実、事実を求めているのです。善、悪、無関心などは理解力の不足による法則の誤用に過ぎないことを忘れてはいけません。これらも全て宇宙の王国の中で起きているのです。決してその外で起きているのではありません。例えばあなたが家の中で過ちを犯した子供であるとしても、過ちを通して物事の正しい方法を学ぶことができるのです。生命を理解するには生命のあらゆる面に直面しなくてはなりません。こう書かれている中で、教えのように書かれておりますけれども、過去のあなたの一部ですということは、我々も生命の連続を、信じることであるならば、過去の歴史の中に生きてきた私たちは生命の連続によって私たち現在も生きている。ですから、過去の、生活を良くしようということであるならば、現在未来に残すためのものであるものに対して真面目に対応して、未来のために正しい姿を受け継ぐように残していかなければいけないのではないかなというふうに思われます。私たちも生命の連続の中でいろいろと過ちを犯してきたでしょうけれども、この中では他の課に書いてありましたように、動機が純真であるならば、間違いに気づいたときにはそれを修正しなさい。動機の純真か、不真面目かということは、動機に明らかに騙そうという意図が含まれていると これはもう動機は純真ではありません。もう騙す目的、嘘をつく目的が初めから含まれているということは、その中に騙すという宇宙の法則性にないバイブレーションが含まれることになります。そういうところがテレパチックな方には感受される、もしくは、宇宙の中では共鳴しない現象として作用するというふうに考えてもよろしいかと思います。本講座の初めに述べたように、あなたには物事を理解するために分析する権利がありますが、批判・指南する権利はありません。批判は分析によく似ているため、非難や裁きと受け取られる場合もあります。しかし、あなたの動機が過ちを防いでくれます。あなたの動機が理解のための目的を持つ高尚なものであれば、他人が何を言っても気にする必要はありません。そして分析の際に過ちを犯した場合はそれを認めるのです。これがあなたの目的が高尚である証となります。まあ、このように文章だけで書かれている内容の中で、やはり心に持つその、動機というものに対して、それが、騙すとか人を欺くという、そういうバイブレーションを含んでいないのであれば、というふうに、読み替えていただいても結構だと思います。あくまでも宇宙は科学的に作用しているという一つの、事柄を、覚えておいてください。それから物事の分析の中に、やはり、善悪を取り交えて、いい悪いという表現をするように見えますけれども、やはり事実を分析するという目的に沿った、そういう表現の仕方とか言い回しにすることが大切ではないかなと思います。やはり我々はどうしても、習慣性の中では、その事実の分析の中で良い悪い、裁くような言い方をするようになりますけれども、ここのところにも注意を向けますと、非常にこう自分が、なんていうんですか、少し磨かれるというんですかね、それだけでも、変わってくる、様子がわかります。ちなみにですね、老子の教えか何かにありましたけれども、その未熟な人たち、まだ学習の途中にあるんだよというような教えをちょっと見たことがあります。そうしますと、その未熟っていうのは何かというと、未熟っていうのはまだ熟さない善だと、よくなろうとしている途上のものであって、熟さない善である、それが未熟だと。ですから むやみやたらに非難したり、それを抑え込んだりしないようにしましょうよ、善になるように、指導してあげましょうよというようなことが、老子の教えの中でしたが、そんなような書かれ方をしたのをちょっと思い出しました。未熟な善ということで、善悪の善、悪を断ち切るということではなくて、やはり未熟の善だということですね。第1課では生命を分析し因に気づくことについて述べました。さらに因と結果を同時に気づくことの重要性についても述べました。あなたは心を観察し、または意識から伝えられる印象によってあなたの感知力を増加させるように努力を続けなさい。まあ、生命の科学では一言ずつでもさらりさらりにたくさんのことが書かれておりますから、どれを、学習の対象にしているか非常に迷うことではありましょうけれども、根気よく続けることが重要だと思います。第2課ではマインドとその構成成分について解説しました。マインドが外部の知覚対象に完全に支配されないようにマインドを観察しなさい。そして身体の構成部分とその目的に気づく際、あなたのマインドが公平に関心を払うようにしなさい。さらに身体の各部分及び他のあらゆるフォームの驚異的な働きに気づきなさい。
でもそうですね。はい。第3課では宇宙の法則の応用について述べました。少なくともこの法則がある程度生活の中心となる場で、あなたは日常生活においてこの法則を応用しなさい。万物の中でこの法則が働いていることを観察しなさい。なぜならこの法則が万物を動かしているからです。この法則というものも科学者が研究し尽くしてくれば、素晴らしいノーベル賞ものに、たくさんなることだろうと思います。まあ、この法則というもの、どんな法則があるかなということは、個人個人の方が自分で法則を作ってみても当てはまると思いますので、ぜひやってみてください。これも面白い、作業だと思いますよ。自分に当てはめてみて、これが宇宙の法則の中にあるかなないかな、これを突き詰めていくとどういうものになるかなということで、ちょっと漠然とした私の言い方ですけれども、このことに気づいてみるのも非常に面白い現象が現れます。まあ、まず宇宙の意識というものに対して感謝をする、祝福をする、という、尊敬するということに慣れ親しむことと並行してやられるといいかと思います。第4課では創造し得る最大から最小の現象に至るまで、あらゆる創造物の関連性について述べました。万物が分離することなく互いに依存している様子を観察しなさい。第5課ではあらゆる生命の英知とパワーは意識からもたらされることを述べました。また万物を通していかに意識が表現されているかについて述べました。この生命の英知とパワー、英知という声、このことも目に見えない耳に聞こえない現象で、素晴らしいものですね。一言で英知、パワーと申しますけれども、生命力と申しますけれども、これも素晴らしいものです。宇宙の意識の総評を全てを表しているものですね。第6課では新鮮さについて述べました。身体を若返らせるためにはまずマインドを若返らせる必要があります。進歩するあらゆる新しい物事にマインドが興味を持つときは身体は若返ります。新しい物事に興味を持つということは、やはり細胞を刺激する、最終的には細胞を刺激するというふうに考えていいかと思います。自分の中の細胞の働きは単にDNA というのは体を維持するためのものではなくて、新しくするということに含まれると思います。ちなみにですね、病気、病院、健康というものに対しては、まず健康というものは病気を予防する、それ以前に、健康を維持する、健康を保つ、健康を維持する、病気を予防する、老化を防ぐということですけども、その前に身体を若返らせる、これはもう全く新しいことですね。日本のその医学界の中で身体を若返らせましょうということを、こう唱え始めれば一番、楽しくなりますね。スペースブラザーズはこの身体を若返らせるということを述べております。まあ、私たちは、維持するとか予防するとかというふうに老化を防ぐとか言いますけど、身体を若返らせる、これ素晴らしいですね。これの働きは DNA の中に、含まれております。その DNA の中に含まれている刺激を与えるものは私たちの心です。心がそういう概念に触れなくてはいけません。私たちがそういう概念に触れると、細胞の中に、共鳴共振現象が起きて、
そのように刺激を与えることができます。まあ、体に対するストレッチ現象と、述べてもよろしいかと思います。マインドが興味を、新しい物事にマインドが興味を持つとき、身体は若返ります。第7課では宇宙的な記憶について、また過去の経験を生かすための記憶の重要さについて述べました。記憶が永遠に存在する意識と一体化しない限り、マインドは十分な記憶を保つことはできません。まあ、ここではマインドは十分な記憶を保つというよりも、やはり細胞ですとか体の中にそういう機能があるところ、そこを探りに行くのがマインドだと思いますので、やはりそれはマインドをコントロールして宇宙的なものに興味関心を仕向ける、そういう常日頃のあらゆるトレーニングだと思います。第8課では宇宙の一体性について、また知識の欠乏によって人間が他人および他のフォームとの分離感を起こすかについて述べました。イエスは弟子に対し、あなた方が他人を傷つけるならば、それが誰であれ私を傷つけることと同じだと語りました。全体性の中には不和分離はありません。マインドの支配を万物の創造主である意識に変えるならば、孤独感や分離感が消え、創造主、すなわち我々の宇宙的半身に対する親密感に置き換えられるでしょう。まあ、宇宙の法則性の中のバイブレーションの中にはもともと不和分離はありません。ですから、マインドをこの、トレーニングする確かめるときに、自分の考え方が、どのように正しいのか正しくないのかというときに、私は常に自然界の中に、あれ、お魚たちはここで不和分離感を持ちながら生活するのかなと思います。そうするとお魚たちは不和分離感というものは持っておりません。トンボも蝶々もそういうものは持っておりません。鳥たちも不和分離感は持っておりません。ということになると、これはマインドが作り出したエゴのマインドだな、不和分離感はそういうものだなというふうに自分で分析することができます。ですから、そういうものが、じゃあそういうものを持ってはいけないんだなという観点に立てることができますので、何かそういう不審事項ですとか、自分をトレーニングする際には、アドムツキーが言っている自然の法則に従いなさい、自然界の何かに例えてみて、それらはそういうふうに持ってるのかなというふうに考えてみたらよろしいかと思います。それから、我々の創造、すなわち我々の宇宙的な半身に対する親密感、宇宙的な半身、宇宙はもう体の半分の宇宙的な部分、私たちの構成している半身、半身、体の部分、これはもう全部細胞のことを言っていると考えてみ、てください。もう自分の体の半分は宇宙の意識が作ってくれているじゃない、宇宙の意識がこの中で働いている細胞ではないか、宇宙の意識の DNA ではないか、これがまさしく働いているわけですから、その内蔵されたスーパーコンピューターを使いこなさない手はないわけです。スーパーコンピューターまたは高級車、精密機械、何に例えてもよろしいかと思いますけど、そのまま私たちはそれを持っているわけです。第9課では宇宙的な細胞と世俗的な細胞の活動について述べました。宇宙的な細胞とエゴ的な細胞の活動ですね。これはちょうど人間に役立つように自然界の資材を用いて物を作ることに似ています。マインドの習慣によって我々はエゴ的な世俗的な細胞を作ります。なぜなら、マインドは父の可能性を持つ息子のようなものだからです。マインドが父を信頼しない場合、マインドは自分勝手に働きます。そしてこの宇宙の法則の御用によって、 宇宙の創造主と心の作り手の間に分離が生まれます。故に父と子は一体となって働かなくてはならないのです。イエスは父、私と父は一体である、私であるマインドと意識は一体である、そうでなければ私は 何事も成し得ない、しかし私を通して父が全てを成したまおと言いました。これは私であるマインドは意識なくしては何事も成し得ず、意識がマインドを通してあらゆる物事を行うことを意味しています。したがって意識のないマインドは死んでいるのです。まあちょっと、いろいろと回りくどい言い方かも分かりませんけれども、マインド、心というものは宇宙の意識のもう正常な使い手になりなさい、宇宙の意識を認識しなさい、宇宙の意識を信頼しなさい、私たちのマインドを自分勝手に使いこなすのをやめなさいという、まあ、言い方の、ああいう言い方、こういう言い方ですね、はい、宇宙の意識の、認識と、その勉強方法だと思います。第10課では宇宙を旅することについて述べました。イエスは人の思いのあるところには本人もいると語っています。これは人が意識によっていると気づいているならどこでも本人もそこにいることを述べているのです。まあ、これはもうあくまでもテレパシー現象、遠隔の、思念、遠隔その他、何事もできるという、休暇までの、その皆さん方の、研究したトレーニングした成果がここで10課で書かれているわけですから、ここへ一足飛びに来るわけには参りません。休暇までをいろいろと楽しく有意義に少しずつトレーニングして初めて第10課まで来るということになります。必ずこういうテレパシック現象は、テレパシー的な現象は身につきます。現在でも、働いているわけですから、テレパシックの現象というのはもう必ず私たちがマインドが気づかないだけであって、現在でも働いているわけですから、それを信ずることによって今度認識できる、そういう状態に変わります。認識できるのみならず、拡大拡張してきます。第11課では宇宙空間の探査及び意識としての宇宙を説明しました。そして意識にマインドを融合させることによって宇宙空間のあらゆる領域を探査する方法についても述べました。繰り返しますと、人の思いのあるところには本人もいるのですが、これを分析してみましょう。ある人がビルの中に入り、そこにある特定のものに興味を惹かれると他のものを見落とします。この覚醒している状態を説明するために次の例を挙げましょう。2人の男性が居酒屋に入っていきます。1人は観察力があり、大きな美しい絵があることや魅力的な女性が1人で座っていることなど、マインドに多くのことを記憶させます。くつろいだ後、2人は居酒屋を立ち去ります。そこで観察力豊かな1人が素晴らしい絵のことや魅力的な女性が一人でいたことなどを話し始めます。ところが他の一人は飲むことだけに関心があり何も見ませんでした。しかし話を聞くと関心を持ち、自分も見たいので店に戻ろうと言い出しました。以上は二人の人間が意識による旅行をしたとしても、ある人は他の人よりも多くのものを見る場合があることを示す例です、ということです。ですから私たちもこの生命の科学1課から12課まである中で、各々の科に書いてあることに対して少しでも一つでも学ぼうとする、その自分の姿勢を持つならば、体の中の細胞を刺激することによって、それが知識なり認識なり、そのバイブレーションなり共鳴した現象なりが拡張してきて、自分の知識は拡大するということですね。 ですから自分、私たちが今までの生活の中で物事の、好きなものに対して関心を持ってその分野に長けてきたのと同じように、この中では宇宙の意識に関連する物事、ここに書かれているあらゆるものたくさんありすぎますけれども、どの一つの部分を取ってみても非常にこう有益だと思います。まあちょっと一休み的にここで最初にここにお花を持ってますけれども、やはりここでは生命の科学を学ぶにあたって宇宙の意識という言葉を多用します。この目に見えない耳に聞こえない現象を私たちがどのように説明すればいいのか、どのように感知すればいいのか、何もないところでやはり関心が持てないといけないなと思いながら、まあお花であるならばこの中に生命力を持っておりますし、水との相互作用ですとか空気との相互作用ですとか、それからこの石も水もお互いに相互関連の中でやはり生きているというその営みを必ずしているはずです。この中に宇宙の意識もあります。このお花は生命を感じている状態ですということ、やはり勉強中でそういう話をすると、うん、なるほどと感じてくれます。そういうことに思いを馳せるようにとして置いてあるのと同じように、やはり、生命の科学を読みながら、この読むだけでは非常に退屈してしまうと思いますけれども、どっか関心のあるところがあったらそこに特化して自分でこう突っ込んでみるのも、よろしいんじゃないかなと思います。ぜひ、細胞を刺激して共鳴、宇宙の意識のバイブレーションとの共鳴現象や、共振現象を起こしてあげてください。これで、11課の宇宙探査の中で、ビルの中でお酒を飲んでいる人と、その居酒屋の中に、美しい物語が、存在していましたよという関心の振る舞い、そういうものを示すことの例、をちょっとここでは述べてありますけど、漠然とした書き方だけで、読み方が非常に難しいかもわかりませんけれども、そのように観察力であるとか関心であるとか、ぜひ、宇宙の意識バイブレーション細胞を刺激してやっていただきたいと思います。第12課は言うまでもなく本講座すべての要約です。受講者全員が生命を理解するにするために誠実に努力し、本講座を自分の一部とすることを望みます。しかしこれは与えられた多くのポイントを繰り返し学ぶための単なる入り口に過ぎず、あなたは宇宙の自己をさらに拡大成長させることになるでしょう。あなたに必要なものは他に何一つありません。なぜならあなたの成長に必要な道具は全て備わっているからです、ということです。あなたの成長に必要な道具というのは皆さん方の体そのものです。この体の細胞を刺激することによっていくらでも学ぶことができます。世の中は進歩しますので、時折新しい知識をスペースブラザーズから得ることができるでしょう。アダムスキー氏はこのように基本的なことを、いろいろと教えていただきましたが、この生命の科学の知識はまさしく他の、科学界では述べられておりません。分散された特化したもので、ここまで明確でないことを述べる方たちはたくさんおります。そういう方たちは世の中に非常に貢献した方たちです。しかし私たちはこれをもっともっと総評した形で、大きい形でもってこのような知識を与えられています。ぜひ、包容してください。本講座を学ぶことによって、あなた方のうちどれほどの人が研究グループを組織するに十分なほど 成長したか、スペースブラザーズは知りたいと望んでいます。そしてこの方法によって自分を知り、同様に他人を助け、より良い社会にすることができるでしょう。あなたが学んできた本講座は、個人の目的を達成するためのものとして、スペースブラザーズにより慎んで捧げられたものです。進歩のための永遠の道が進まれた個人宛ての贈り物として、我々はこの講座を慎んで受けるべきです。言うまでもなく、マインドは与えられるものを全ての分野を記録することはできず、マインドを進歩させるためには何度も繰り返して読まなくてはなりません。一日に少なくともある講座の1ページを読み、そこに述べてあることを意識しながら生活することは大変有益です。すると、初めに比べて多くを吸収しているかを知り、あなたは驚くでしょう。本講座は20年後に読んでも現在と全く変わらぬ素晴らしい価値があるでしょう。本講座が伝える内容に終わりはないからです。本講座はあなたの生活のバランスを取るための道標となるでしょう。あなた方の多くが人生を充実させたいと望んでいることはよく理解しています。そして本講座の中で得た知識を応用することによって充実した人生を得られると私は確信しています。緩慢な進歩に失望しないでください。緩慢な進歩は確実な成長です。しかし多くの習慣を変化させなくてはならないため、初めは簡単ではありません。良質なものや最も価値ある均衡等は地表には存在しません。困難な仕事であっても我々は掘り出さなくてはならないのです。そしてあなたの本体である真珠を見つけるには深く掘り下げなくてはなりません。それには勇気と決意が必要ですが、忍耐強くこれを成し遂げた人は永遠の幸福を見つけます。ちょっと飛ばします。見聞きせずに信じることのできる人は幸いです。見聞きできないものが宇宙なのです。すなわち目に見えない、耳に聞こえないものがパワー H であり、それによって我々は見聞きできるのです。したがってあなたのマインドを信じるように、あなたの意識を信じることです。あなたの意識というのはあなたの体自身ですね。体の細胞と DNA です。そうすればあなたはすぐにこれまでずっと分かれていたあなたの半身である、あなたの肉体である宇宙的自己と共に歩き始めることになります。生命の真のエッセンスの満ちた杯が今あなたの前に置かれています。日々これを飲めばあなたは決して乾くことはありません。宇宙の意識は噴水に例えることができます。噴水の水は空へと勢いよく噴き出し、無数の小さな水滴となってあらゆる方向へ降り注ぎ、再び池の水と一体化します。このように知識は人間の内容に包合され、人間が自己の本体と一体化することによって開かれ、応用されるために存在しています。そしてその永遠性の中で絶え間なく理解力を増しながら立つ、その時々の頂点から生命を眺めることができるのです。人間は空を飛ぶ鳥の喜びを共に感じることも、草花が成長し花開く複雑な繊細さを深く味わうこともできます。さらに宇宙の秩序整然たる様子に脅威の念を抱くこともできます。そして観察するにつれて、人間もまたそのように完全な計画の一部であることに謙虚さと感謝の念を抱き始めます。宇宙の意識を感知するようになると、生命を理解することになり、あらゆる結果を因なる意識の表れとみなします。忍耐と熱意を持って学びなさい。そうすればあなたは真の自分とあらゆる生命が一体であることがわかります。 相互に関連する宇宙の絵画が織りなす美の表現実は一つ一つの体験と同じようにあなたの生活の一部となり始めます。この宇宙の意識の生命の科学をこの学ぶことによってですね、まあ皆さんがこの仕事を成し遂げた時のこう充実感、達成感、もしくはまあそういう物事を感じることがあると思います。まあその充実感、達成感と同じようなものが生命の科学を学んでいる中で体験することができます。ということは、ある一部の物事について生命の科学の一部分を学んだ時に、自分が理解し始めた時に、やっぱりある種の達成感、充実感が伴います。あ、こういうことなのか、これは科学的な現象です。充実感とか達成感という感じそのものは皆さんの中に起こされたある種のフィーリングだと思ってください。あそこの仕事上における、それと同じような達成感、充実感というものがこの生命の科学を学んだある種の別の面で起きます。間違いありません、ということがあります。そういう学び方にできますので、ほんの一つの何かでも構いません。全体を掌握するのは非常に難しいかと思います。でもここで何遍もたびたび言われているように、あなたの体です、あなたの体です、あなたの体が宇宙の意識ですというふうに述べられています。ですから私はこれを全部科学的な現象です、科学的な現象ですと何遍も言います。ですからこれは教えでも何でもありません。科学的な現象ということは、宇宙の意識としての、宇宙の意識としての働きの事実です。事実、現実です。信じていいことです。これをスペースブラザーズが教えてくれています。最後にようやくですね、寄せられた様々な報告によると、本講座の受講者は意識を知覚することを応用して実際に奇跡を起こしています。地球他の惑星に関わりなく、意識とは創造物を通して永久不変に表現されているということを忘れてはいけません。なぜなら意識の中でアイデアが生まれ、それは無限であるからです。飛ばします。ここで注目すべきは、神と呼ばれる創造主は意識の中のアイデアに気づいていたことです。しかしアイデアを実現するためには、宇宙に存在する構成分子をさまざまな組み合わせによりフォームとするために応用する必要がありました。しかし構成分子そのものはいかなるフォームを作り出すべきかを理解するだけの知識を持ちませんでした。それで固有の表現を形作るために、構成分子を望ましいパターンに導く指令が言葉、すなわち周波数、バイブレーションによって与えられました。とはいえ、与えられた命令を受けることができるほど十分な H を構成分子が持っていたことになります。まあ、宇宙の創造主の命令、言葉というのは、まあ、波動によるプログラムというふうに置き換えられていいでしょう。もう要するにそういう波動によるプログラム、バイブレーションによるプログラムはこの宇宙の意識の中にもう含まれている、内蔵されているということです。聖書には人間としてのフォームがいかに創造されたか、万物についてと同様に明確に書かれています。創造主の意識の中にはフォームの現象化に対する疑惑は皆無でした。現象化するという絶対的な確信があったからです。そして命令は繰り返されなかったことに注目すべきです。命令はただ一度与えられただけでした。これこそ我々が内容で克服する必要のある確信であり、いかなるアイデアを望むにしろ、それが実現することを知らねばなりません。言い換えれば、我々の持つアイデアがどのようなものであれ、 自分に対し十分な信頼を持つべきであり、アイデアを実現するためにはわずかでも疑惑を挟んではならないのです。何を行うにしてもこのような信頼を持つと創造主を信頼することになります。そして創造主と共に行うのであれば不可能なことは何一つありません。ちなみにですね、やはりアダムスキーの書物の中で信念とはあらゆる、現象の基盤である、信念とはあらゆる現象の基礎であるということのその中で、からし種ほどの信念を持ちなさい、からし種ほどであっても一切の疑惑を持たないようにしなさい、疑惑は一切持たないようにしなさい。だから信念は確実であるならばからし種ほどだけでいいわけです。それだけ波動的にも強いということ、その中で疑惑というものを一切含むのはよしなさい。ですから一切盲目的な信念ということはこれに付随される言葉ですね。ですから信念の持ち方というものについての勉強の仕方もありますけども、これはまた別の機会に信念の持ち方については、述べてみたいと思います。まあ、その信念の持ち方の確信の持ち方というのもやはりバイブレーションです。よくやはりこうね、ガッツポーズで確かだ、できるとかやりたいとかっていうああいう気持ちの時と、あ、やりたいなと思う気持ちの時と、やはり強さではなくてやはりバイブレーションの質が違うと思いますね。やはりそこにバイブレーションというのは 質によってバイブレーションの波動の持つその精妙さがあるということを宇宙の意識の現象の中でぜひ気づいていただきたいと思います。だから心が勝手に頭だけで考えること、心底から考えること、もうおのずからバイブレーション、もう波動質が違うんだというふうに考えていただいて結構です。ですから何度も言えない、騙すためのものって騙すということのバイブレーションは騙すバイブレーションに含まれてますから、もうこれは宇宙の創造主の中にはないバイブレーションです、ね、でも動機が真面目であって目的が自分が素直なものに、行おうとしているものであれば素直さというバイブレーションがやはり優先しているわけですから、そのようにバイブレーションと波動というものはそういうものを含んでいるという。ですから自然界のもの、お花がこういうふうに応答するというものを私も何度もお話しますけども、動いてくださいってお願いしてもダメなんですね。動いてくださいっていうのはこっちのエゴです。でも好きだよというバイブレーションには応えてくれました。その好きだよというバイブレーションの中には、私が昔の彼女を思った気持ちが込められております。ふと思ってそれを花に同じ気持ちを持って好きだよというふうに声を出さずに問いかけたら花が動いてました。ですからバイブレーションというもの、宇宙の波動というものがどういうもの、その生命さのもの、いろんなものがこう含まれているので、その辺もお考えいただければよろしいと思います。次に青写真中のアイデアを逃さないようにして現象をイメージし、結果に対する十分な信頼を持ちながら言葉による命令を与えます。意識とアイデアを俯瞰し創造するものであることに注目しなさい。霊、精霊とはパワーと英知です。そして息子とは意識に酷似し、意識がすでに持っていてイメージにおいて実現されたものであり、これら三者が三位一体をなします。このように万物において初めに意識があり、次に宗教的に言われてきた霊、すなわち精霊があります。そしてそこに現象としての息子が存在するのです。宇宙の数字、すなわち創造的な数字においては1プラス1は2ではありません、3になります。なぜなら2つの原理が正確にプラスされると常にある現象が生まれ、これが数字の3に相当するからです。そしてこの3者は再び一体化し1つの完全な現象となります。電球が光るためにプラスマイナス両方の原理によるパワーを必要とします。また男性女性ともに子孫を生み出すために不可欠です。 これが絶え間なく続くフォーム再生のための永久不変の活動です。この法則によれば不可能なことは何もありません。マインドと意識を等しく調和させて組み合わせると、人間は身体を完全な健康体に再現することができます。そしてこの法則を理解しさえすれば必ず成功することができます。ということで、生命の科学のこの要約ですけれども、まあ、本当に盛りだくさんの内容が、この本の中に集約されておりますので、どこにターゲット目標を持つかということにも皆さん、迷われるかもしれません。でも私が学んできた中で、やはり皆さんのおじいさんやおばあさんが神仏に拝んでいたのと同じように、宇宙の意識というものを認識しながら、やはり一日に一回もしくは数回は宇宙の意識ということを頭の中に掲げていただいて、自分の体の中にある細胞の働きに脅威と感謝と祝福とお礼をしながら、その刺激を与えるというところにちょっと着目していただければいいかなと思います。そうしますと私たちのスーパーコンピューターの体は存分にこの機能を拡大し始めます。間違いありません。そして私たちの持つ目標はもう、ここでいう、もう快楽だとかこの人生の中で何かをということではなく、やはり生命の連続性の中で根性を過ぎたら来世には何をしたいかぐらいの目標を持った方が根性の目標が立てやすくなるかと思います。根性一世一代ではありません。もう何代も続いてきた私たちの体です。来世も来世もありますので、そこにターゲットを絞りながら学び始めると格段と、内容が変わってきます。生命の科学、いろいろと、一通り勉強してきましたが、また次回からは新しい、この表現力になれるように私自身も、勉強したいと思います。ちょっと未熟な部分は、あったかと思いますけれども、その部分は、ご勘弁ください。それでは、生命の科学、これで一通り、終わったことになります。どうもありがとうございました。